パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。ダスティンゴ、皆さんダスティンゴ、これ挨拶ですけど、ちょっとこの不思議な挨拶についてはちょっとまだ後でお話しますけど、お久しぶりです。1週間ぶりぐらいですかね。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。いやまずね、最初にお伝えしなきゃいけないのがですね、前回この番組で、ニコニコ超会議に行ってきましたよって話をしてるんですけど、もう頭から終わりまで僕がダイオウグソクムシのことをダイオウグソムシ、ダイオウグソムシって言ってるんですよね。本当にね、すみません、本当に間違えてました。面白そうだから変えちゃったとかじゃなくて、本当に間違えてました。本当に申し訳ありません。ダイオウグソクムシ様、申し訳ございませんって。ね、ダイオウね、多分グソクムシってなんかいて、それの王様、キングオブグソクムシだと思うんですよ。ザ・キング・オブ・グソクムシだと思うんですよ、ダイオウグソクムシは。ね。ダイオウグソムシだと、ダイオウのうんこ虫になっちゃって、大きいかどうかもわかんない感じの、ちょっとね、なっちゃうから、非常に、だすごい不思議な名前だな、ひどい名前だなって思ったんですけど、ひどいのは俺の方でしたね。間違えてた俺の方でしたんで、いや、本当にすいませんでした。ダイオウグソクムシ様、申し訳ございません。ダイオウグソクムシのファンの方々にもね、本当に申し訳ございませんでしたという、最初に謝罪から入りたいと思うんですけど、いやいやいや、皆さん1週間いかがお過ごしだったでしょうか。今回はですね、そろそろ近づいてきたゲームマーケット春、2014春についての話ではなくて、それは次回やろうと思ってるんで、今回は、最近やった電源系ゲーム、まあ、結構やってるんで、の話を久々にね、ダラダラとしたいかなと思ってますんで、よろしくお願いします。まあ、というわけで、電源系のゲームの話って僕結構このラジオではちょろちょろしていて、まあ、僕の単純に個人的な趣味として、まあ、ちっちゃい頃ね、まあ、ファミコで、小学校2年の時にファミコンを買い与えられて、年が完全にバレてますけど、この話をすると、そのファミコンを延々やってたファミコで、親にその、ファミコンやりすぎだお前はって言って、電源コード、AC アダプターだけ隠されたりとかした類の子なんで、まあ、その頃から電源ゲーム、テレビゲームはすっごい好きで、テレビゲーム作る人になりたかったんですよね。まあ、それはなんなかったんですけど、で、まあ、そんなもんで、今もゲームは好きだし、アニメも好きだし、もちろんボードゲームも好きだし、ボードゲーム作っちゃうからだから、いうぐらいなんですけど、最近やったテレビゲームで面白かったものがいろいろあったんで、まあそこら辺の話をしていきたいかなと思います。つってもね、まあ、いい歳でさ、おっさんゲーマーなんで、いわゆる洋ゲーの FPS 的なもの、ファーストパーソンシューティングがその、一人称視点で銃を撃ち合うような類のゲームは実は得意じゃないですよね。だから全然やれてなくて。僕がやってるゲームって言っても、据え置きだとまあ Wii U で、ゼルダとか任天堂系のゲーム結構やってるぐらいのとこなんですけど、まあまあまあそんな中で、最近やって面白かったもの、まあちょっと前にやったんですけど、一つは、ソリティバーっていうゲームがすごく面白かった。この話多分前にしてるんでちょっと端折りますけど、競馬ゲームなんだけど、馬をコントロールするところがソリティアをするっていうね。カードゲームのソリティア。トランプのをして、そのせいソリティアがうまくいったらすげえ馬が走るみたいなゲームなんですよ。これがね 3DS のダウンロードソフトなんですけど、作ってるところがポケモンの会社ゲームフリークさんで、これが面白いんですわ。僕ソリティア、トランプのソリティア自体も好きで、パソコンでさ入ってるじゃない、最初からあれとか、あとフリーセルとかすごい好きでやったりするんですけど、たまに暇つぶしでやったりするんですけど、ソリティア自体は好きで、すごいね、その延々ソリティアだけをするっつうと、ちょっと虚しいじゃない。そこに、競馬で勝たなきゃいけないとか、勝つときにこういう風に取って勝てば、馬が育つとか、いろんなこう、ソリティアをめちゃくちゃ面白くしてくれるストーリーはまあまあ大したことないんですけど、と展開があるんで、すっごい面白いんですよ。なんでね、今回その、なんでゲームマーケット直前にこんな話をしてるかっていうと、多分、 ボードゲーム作ってる人、クリエイターの人たちはもうそろそろ現行の入稿は終わってるはずなんだ。もう終わってるはずなんだ。だから、まあ、手作りしてる方、ボードゲーム100個手作りで持ってくるとかいう方は多分これから手作り地獄があるんだと思うんですけど、まあそうじゃない方はそろそろちょっとお手すきになったと思うんで、あなた方の時間を盗もうと思ってね、時間泥棒が、あの、モモの世界、ミハル・エンデのモモの世界から現れたこの時間泥棒くんがですね、あなた方にいろんなゲームを吹き込んで、いろんな時間を盗んで、僕の時間金庫に貯めたい。時間金庫あればいいのにね、本当にね。まあそれはともかくとして、すごい面白かったっていうゲームをちょっとご紹介したいかなと思ってるんです。で、まあ一つはソリティバーね。うん。これは本当に面白かった。で、次がすごいマイナーなんだけど、面白くて、すごく面白かったのが、これも 3DS のダウンロードソフト。これね、もうちょっとね、売れて話題になってくれていいと思うぐらいすごい面白いんですけど、スチームワールドディグっていうゲームです。作った会社がイメージ&フォームとかいう会社名で、スウェーデンの会社らしいんですけど、特に今まですごいいっぱいゲーム作ってた会社じゃないみたいです。で、スチームワールドディグっていうゲームがどういうゲームかっていうと、すごい端折っていうと、ミスタードリラープラスメトロイドみたいな感じ。主人公がその、スチームワールドディグってスチームパンクの世界観をちょっとついてて、あとウエスタン、西部劇っぽい雰囲気でなんだけど、背中からちょっと蒸気をぷぷって吹くような感じのロボットが主人公なんですよ。で、そいつが、ひたすら、ワールドディグなんで掘っていくと。掘っていくのは、その、それこそミスタードレラみたいに地面を掘っていくんですけど、最初そのピッケルで掘ってるんですね。ただそのピッケルで掘っていくと宝石というか鉱石を拾えて、鉱石拾ってまた上に戻って町に帰ると、そのピッケルを良くするとかさ、あと、いろんな性能を上げるみたいなパーツが変えて、そうするとその、今まで3回で掘れた地面が1回で掘れるようになったりとか、硬い地面もピッケルで掘れるようになったりとかしていくんです。だそのパワーアップがあって、かつその、主人公の自キャラの動きが良くってね、すごく。その、ジャンプ壁登りが最初からできるんですよ。なんて言ったらいいんだろうな。垂直の壁にジャンプジャンプジャンプで、ジャンプで張り付いて、ジャンプで張り付いてって、どんどん上に登っていけちゃう、ジャンプ壁登りもできるし、あとその、なんでメトロイドって言ったかっていうと、そのダンジョンというか、洞窟をガンガン掘っていくと、パワーアップできるんですよ。時期というか主人公自身が。それでやっぱダッシュできるようになったりとか、もっといろんなことができるようになったりしていくっていうところは非常にメトロイドっぽくて、うん。ミスタードリラープラスメトロイドでね、すんごい面白いんですよ。ちょっと 2D メトロイドの系譜って今多分、あんまりいいタイトルが出てなくて、そういう意味でちょうどハマる、すごいいいですよ。ちょっとメトロイド的なゲームって最近出てないから、ちょっとやりたいなと思ってる人にはバッチリ。あとミスタードリラー好きな人に当たるかな。まあまあいいかもしんない。うん、すげえいいっす。で、800円で、ただまあクリアまで多分6、7時間くらいかな。まあそんな長時間遊ぶゲームじゃないんですけど、すごい面白かったですね。うん、これどうも、やっぱ売り出したの結構前で、だから、3DS のダウンロードストアでも結構遡らないと出てこないんですけど、公式でそのタイムアタック、スタートからクリアまでのスコアアタック、タイムアタックをやったらしいんですよ、企画として。で、その時のスコアは最速だと、まあ、いわゆるその何、チートはしないけども極限まで速くして1時間か来てたぐらいなんですよね。まあそれは神様レベルの技なんで、普通にプレイしたら多分6時間ぐらいでワンクリアできる800円のゲームで、非常に面白いメトロイドが楽しめる。メトロイドっぽいものが楽しめる。うん。のですごくおすすめです。あ、本当面白かった。こういうゲームが出てくるとね、思っちゃうのは、その、おっさんゲーマーとしては、こんぐらいのサイズでいいな。って思っちゃうんです。例えばこのスチームワールドリーグをパッケージソフト8000円とかさ、5000円とかするようなソフトにしようとすると、ボリュームがーとかさ、プレイ時間が短いとか、なんかいろいろ出てくるじゃないですか。でもね、俺個人が遊ぶゲームとしてはちゃんとゲームだっていう感じがして、 6時間でクリアできるゲームと全然構わないんですよね。でしかも800円で安いんだったら、あ、もう最高だなっていう話で。うん。なんかね、ちょっと、3DS とか、まあ、他の媒体でもそうだけど、ダウンロードソフトが最近増えてきたじゃないですか。据え置きの、まあ、携帯のゲーム、両方とも。そこで、本当にパッケージがゲームで必要なほどの時間を、ボリュームを、がゲームに必要なのかっていうのをすごい思ってるんですよ、最近ね。これ何の話かっていうと、テレビゲームでさ、たまに評論みたいなの見ると、例えば5000円のゲームなのに何時間しか遊べなくてボリュームが足りませんでしたみたいなさ、なんかごにょごにょ言ってる人がいっぱいいるんですよ。で、僕はもう社会人になっちゃったんで、そんな時間もすごい無限に取れないからっていうのもあって、むしろそんなに長くなくて、面白さが凝縮してあった方が嬉しいんですね。うん。そういう意味で、やっぱダウンロードソフトでそういうのが出てきてほしいなと思ったところで、まあソリティバはね、ソリティバはダメだ。ソリティバは無限に時間を持っていく時間泥棒だから、ソリティバは成功しすぎた例としても、スチームワールドディグぐらいの800円で6時間みっちり、楽しいと思って遊べるよっていうゲーム、こういうのがダウンロードソフトでいっぱい出てきてほしいなと思いましたね。うん。なかなか本当に良かったんで。で、マイナーなゲームなんでね。皆さん多分ご存知ないと思うんで、ちょっと、あえてお伝えしたんですけど、すごいいいんで、ぜひぜひ遊んでみてください。で、あともう一つは、つい先日クリアしたんですけど、チャイルド・オブ・ライトっていうゲームですね。これ UBI ソフトさんが作ってて、かなり肝入りなのかな。でもそのダウンロードソフトで、だいたい1600円ぐらいだっけだと思います。で、プラットフォーム、ハードもいろんなとこから出てて、プレステ3、4、Xbox 360、Xbox One、Wii U、あと多分パソコンでも出てるはず、Steam かもしれない、のゲームですね。で、横スクロールのアクション、右か左にこうスクロールしていくジャンプできるアクションなんですけど、敵、まあその、最初森の中から始まるんですけど、森の中にそのカマキリ、なんかね、すごいファンタジーなんですよ。で、背景もすごい書き込まれてて、途中で桜の木とかあるんだけど、もう美しくてしばらくぼーっと見てたいぐらいのこう美しさ。光の表現が多分いいんだと思うんですけどね。で、そここう、カマキリくんとかさ、なんか変な、空との理由わかんないのとかが、敵がうろうろしてて、それに自分がお姫様なんですけど、ちっちゃい、ロリなお姫様なんですけど、それがジャンプしたりなんかしたら接触すると、戦闘になるんですね。だからその 2D スクロールアクションなんだけど、敵と触ると、なんだろう、FF の4とか5のぐらいにアクティブタイムバトルって言ってさ、自分のキャラクターがアクションできる時間になるまでのゲージがあって、ゲージがなくなったらピンってアクションできてっていうのがあったじゃないですか。アクティブタイムバトルを進化させたみたいな、コマンド式の戦闘なんですよ。海外のソフトですよ。海外のソフトなんですけど、コマンド式戦闘で戦闘して、勝ったらまた続くと。うん。で、結構ストイックなことに負けたらゲームオーバーなんですけど、戦闘。それがね、すごいよくできてて面白かったですね。チャイルド・オブ・ライト。トータル多分、20時間かかってないと思うんです、絶対。15時間もかかってないぐらいだと思うんですけどね。いや、だからこれもさっきと同じでね、その、パッケージソフト、もうこれ1600ぐらいのダウンロードソフトですけど、5000円のソフトとしたら高いって言われちゃうかもしれないんだけど、いや、もう、大満足ですね。何よりその、世界観がすごかったな。絵が綺麗でさ、その、ファンタジーというか童話っぽい感じなのかな。で、その 2D 画面、スクロール、横スクロール画面の時のキャラクターをね、お姫様だけ多分 3D で描かれてて、他はいわゆる、セル画みたいな 2D の絵で描かれてて、その絵もね、すごい味があるというかね、本当にファンタジー感いっぱいでめちゃくちゃいいんですよ。綺麗なんですよ。で、面白いのは、主人公、まあ、いわゆるマリオみたいなさ、ジャンプアクション的な、こう、森の中をいろいろ歩いていくんですけど、その、 主人公はプレステで言うとこの僕プレステ3でやったんですけど、十字キーと左のアナログレバーでそのお姫様を操作するんです。で、右のアナログレバーでホタルの妖精みたいのを使うんですよ。その妖精のいるところはちょっと明るくなってて、でかつ左の下トリガーかなんか引くとその妖精が光るんですよね。で、敵のまあクリボーみたいなのが敵やったとしてうろうろしているときに、そのクリボーの上でそのホタルの妖精をピカーって光らすと眩しいってクリボーがなってそうなってるときはお姫様が当たっても接触判定がないんですね。だから敵をこうやり過ごしたりすることもできる。だからまあちょっと忙しくて姫様をこう動かしてジャンプとかさせながらそれ先回りして、そのホタルの妖精がさ、あれみたいな、ダイキンエアコンとピチョン君みたいな感じなんですけど、これはあの、他の、鍋さんもおっしゃってましたね、ポッドキャストも。で、そのピチョン君を操作して、ピチョン君がピカーって光らせるのをやりながらお姫様を歩かせていくみたいなのがね、斬新というか、要するに二つのことを同時にさせてるのがね、すごい難しい面白かったですね。一つ一つで言うと、まあ、簡単なさ、ピチョン君を動かして敵に当てようみたいなゲームと、横スクロールのジャンプアクションみたいなのが同時に行われるんで難しいみたいな。うん。で、その、お姫様とか仲間も増えるんだけど、その、会話中に出てくるビジュアルノベルで言う立ち絵、大きな顔がちゃんとわかる絵の顔とかの絵がね、なんだろうな、ここは好き好きだと思うんですけど、下手馬な童話の絵ってあるじゃん。例えば、俺が今思いついたのはなんだ、グリとグラとかさ、童話のさ、絵本の。別にすっげえうまい、このネズミめちゃくちゃ毛の一本一本まで分かるみたいなネズミじゃないじゃん、グリとグラって。グリとグラってネズミだった？リスだった？まあいいや。ごめんね。そこはとりあえず重要じゃないんで流すけど。ネズミだったよな。グリとグラ、でもさ、絵的にはなんか完成されてる感じでちょっと可愛いじゃん。なんだよね、チャイルド・オブ・ライトのね、その顔の絵がね、俺の中でもうちょっと下手馬っていうか下手の方に入んないかな、みたいな、もうちょっと可愛くてもよくねっていうぐらいの絵だったんですけど、そこはちょっと僕の中でもうちょっとあれなところなんですけど、そこ以外その立ち絵みたいな、童話タッチの絵じゃない、背景とかね、あとその 2D の世界観とか空気感みたいなのがすごい絵がいいんですよね。で、敵もすごいなんか爆弾魔みたいな岩の化け物とかさ、すごいいわゆる本当にファンタジーな感じ、なんて言えばいいんだろうな、ファイナルファンタジーとかドラクエみたいな世界観よりももっと指輪物語とかネバーエンディングストーリーみたいな世界観のファンタジーなんですよ。すごいなんかね、懐かしいとか、やっぱそれも童話風なのかな、絵本風なのかもしれないけど、でもう一個その仕組み的にすごい面白かったのが戦闘ですね。そのマップ上のその敵をやり過ごしてどんどん進むこともできるんですけど、いわゆるそのコマンド式戦闘の上に各つレベルがあるんですよ。だからレベル上げたくないと後で詰まるかなと思って、だから結構僕はガンガン戦闘してったんですけど、戦闘が面白くって、敵が最大3体、こっち味方お姫様と誰かとか、まあ、もしくはお姫様いない味方2人とか2対3が最大なんですね。でコマンド式のバトルだから、その一番画面の下に棒が1本引いてあって、それをタイムラインっていうらしいんですけど、それ左から右にそのキャラクターの顔が描いたアイコンがスーって流れてくるんですよ。で敵のアイコンも流れてくるんですよ。で右端ちょっと前ぐらいに線が引いてあって、そっからねチャージだったっけな、まあ、なんか赤いとこなんですよ、右の方の端っこの方だけで、顔のアイコンが左からスーッて流れてって赤に入るところでコマンドを選択すると、コマンド選択からその赤いとこの終わりまでが、要するにさ呪文を唱えるぞって決めてから呪文を唱えるまでみたいな、その間なんですよね。でこのゲームすごい面白いのが、その自分が殴った相手がそのコマンド決めてから発動するまでの間、チャージ中だったら そのチャージを解除してその相手は戦闘コマンド前入力前まで巻き戻されちゃうんですよ。結構前まで巻き戻されちゃう。だからうまいこと相手が殴ろうとしてる時に自分が殴れば相手の攻撃一回なくせるんです、ね、でそれが下のアクティブタイムラインタイムラインでこうアクティブタイムバトルみたいな風にカーってアイコンがガンガン流れてってバトルしてるんですけど、それがね最初すごいさ慣れなくて難しかったんですけど、そこもその戦闘画面中にも右のアナログスティックを動かすとピチョンくんがね、さっきのホタルの妖精がスイーって動くんですよ。イグニクラスって言ったかな。でそのホタルの妖精を敵の上に合わせてトリガー引くとまたやっぱピカーって光って敵がうお眩しい、ね、武蔵ガンドーみたいになってなんか細かいネタ入れなくてもいいんだけど、眩しいやつはそのタイムラインの進みが遅くなるんですね。要するにスローがかかる FF で言うと。だからそいつの攻撃時間みたいの調節してちょうどそいつが攻撃準備になるようなぐらいまで遅くさせて姫様で殴ることでそいつの攻撃が一回なくなるみたいなことができるんです。最初ねすごいややこしくってそのこう難しいなと思ったんですけど、後半ね慣れてきたら敵が一体になって自分ら味方姫様ともう一人ピエロの二体みたいになったらなんかねあのキャッチボールするようにじゃないけどうまいこと姫様の攻撃で、相手のチャージ中に当てて相手のタイムラインが後ろに戻ったところに仲間ピエロがそいつがまたチャージするタイミングで殴ってみたいななんかキャッチボールみたいにさ時間をうまくコントロールして相手に殴らせないぐらいのねことができるようになってきました。なんかね音ゲーっぽいというかねなんだろうなタイミングゲームっぽい要素にさえ感じるそのねそのシステム面白かったっすわ。でそのいろいろ敵の種類があってさすごいタイムライン進むのが早いやつとかさ敵なんだけどそのコマンド決定後チャージ終了までの時間がすごいあっという間に進むやつとかいろんなの出てきてねすごい面白かったっすね。まあ一つはその世界観だな。その本当に 2D の画面が良くて特にそのさっきもちょっと言いましたけど光と闇の表現がいいっていうのが右のアナログスティックで動かせるそのホタルの妖精が光ってるもんだから暗いところに行ったらそのホタルの妖精の周りだけちょっとほの明るいんですよ。だからわざとその地面の中とかすごい暗いところもあるんですけどそこはホタルの妖精をこう動かせば明るいところがちょっと見えるとかそこも含めてねすげえ面白かったんですよね。でまあ1600円で、まあ、十何時間ゲームっていうところで言うと、その、いわゆる日本の RPG でいう武器防具が全くなかったんですよ。街行くたびにさ、こう武器買って、バージョンアップしてとか RPG だったらやるじゃないですか。それが全くなくて、その代わりに、武器、鎧、アクセサリーかなに、宝石まあ、魔石みたいのを装備できると。その魔石も例えばルビーのちっちゃいかけらっていうのを3つ合成するとルビーの大きいかけらになるみたいな。でルビーのちっちゃいかけらを武器として装備してると炎属性プラスの攻撃力 5% プラスとかなのが大きいかけらになると炎属性プラス 10% プラスみたいな、まあ、だんだん強くなっていくっていう要素もあって、だただそれがあるんで装備品が全部ねなくなったんですよ。でかつ街もその何箇所かあるんですけど、まあ、話しかけれるキャラクターがいっぱいいるねっていうぐらいで、いわゆるその 2D 本当にさ横スクロールだからさ、昔でいうファザナドゥの街ぐらいにしかないんで、ファザナドゥの街ほどのボリュームもないんで、これファザナドゥが分かんないけど分かんないけどいいかな例えが見つかんねえな。マリオの城あるじゃん、あのマリオ1でさスタートするときにさ城のところっぽいところから出てくるじゃん。でゴールしてポールにやってピューってなるとさ、その後ねデレレレレレレレレレレレレレレレレってところに城に入ってくるじゃん。あの城がちょっと横に広がったなぐらいの街なんですよ。でそこのいるキャラクターにはちゃんと話しかけれるんだけど、街の機能、街としての機能もそんなになくて、なんか物が買えるとかもほとんどなくて、うん。だから僕は逆に聞いててあ、うまいなと思ったのは、 最近その FF のいくつだっけ、ライトニングさんが出てきた時にその話をなんか記事で見たんですけど、いわゆる RPG でいう街を作るのがすごく今大変なんだと。人をいっぱい置かなきゃいけないし、いっぱい喋らさなきゃいけないし、いろんな武器防具がどのタイミングでどれが売ってんのかとか、すごいその街一個作るのに対する労力が半端ないんだって。その今だとグラフィックも綺麗だしね、だからなんかさ、ドット絵の街がいきなり現れるわけにいけないじゃない、あのライトニングさんがいきなりドット絵の街に行くわけにいかないから。だから街を作るのが大変で、 RPG のその制作コストが大変だみたいな話をもうちょっと聞いたんですけど、チャイルド・オブ・ライトはその武器を全部、武器防具を宝石にしちゃって、かつ街もそのちょっとしたあのマリオの城みたいなもんだけにしちゃうことで、そういう街の持ってるややこしさ、その制作の大変さを全部切ってて、すごい上手いなと思うし、1プレイヤーとしてはそれが残念だとかじゃなくて、それはそれでチャイルド・オブ・ライトの世界観としてスッと入ったんで、そもそも絵もすごい綺麗でね、いくつか村があるのよ。そのなんか変な魔法使いの村とか、ネズミっぽいやつらの村とか、村いくつかあるんだけど、その村もそのアートがすごい良くてさ、その本当に異世界を旅してる感はバリバリ伝わってきて、すごい良かったんですけど、まあ、そのなんだろうな、省略、どこを省略すると良くなるかっていうのはすごいよく分かってる多分制作の方々なんだなと思って、すごい良かったです。これもね、面白かったな。ちょっと最後ね、バタバタって話が終わっちゃうんで、日本の RPG だったらもうちょっと最後ボスが粘るとかさ、もう一度どんでん返しあるとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、そこはスッとね終わって、まあまあ面白かったですね。これもね、そのプレイステ3でも、その Xbox 系でも Wii U でも、多分何でもダウンロードで落とせると思うんで、まあサクッと十何時間かなと思うんだけどね、遊んでみていただいてもいいんじゃないかなと思います。面白いですよ。面白いっていうかね、特にアートに興味があるような方はいいんじゃないかなと思います。すごい不思議な、まあ、その立ち絵は僕ちょっとあんまりあれなんですけど、世界観アートというか、2D のスクロールしてる、その操作してる画面自体のアート、すさまじいですね、綺麗さが。どうもその制作は UBI ソフトさんなんですけど、どうも日本の RPG が好きで、そのオマージュとしても作ったみたいな話もなんかあるみたいですけどね。ちょっと記事見ましたら、ネットで。チャイルド・オブ・ライトもすごくおすすめです。おすすめですとか、時間、あなたの時間を泥棒してやるっていう話なんですけど、チャイルド・オブ・ライトでもって。僕がこのね、時間泥棒の商品叩き売りみたいな、ところで今、ね、バナナ安いよみたいなので言うと、今、ソリティバ時間かかるよ、スチームワールドディング楽しいよ、チャイルド・オブ・ライトも10時間ぐらい持ってくよっていう話ですけど、ここでね、皆さんにね、目玉商品のご紹介ですよ。時間泥棒おすすめの超絶時間泥棒ゲームですよね。これが面白いんですけど、ハースストーンっていうゲームです。まあ最初にあのね、出だしに僕がダスティンゴっていうあの小粋な挨拶をしたところで、あの、ハースストーンプレイヤーはもう分かってたと思うんですけど、これが史上最強の今、時間泥棒ゲーム、ハースストーンですね。作った会社はブリザード社といって、いわゆるディアブロだったり、ワールドオブワークラフトみたいなものを作ってる、いわゆる、洋芸のメーカーじゃないですかね。これがね、まあ、まず一つは、無料だっていうことを言っときたいです。だから、あの、皆さん、あのね、お金はかかんないんで、安心してハーストーン始めていただければ、あの、瞬く間に時間が泥棒されていくと思うので、これおすすめしてますからね。これ、あの、けなしてるんじゃなくて、本当におすすめしてるんですけど。本当に無料で始めれて、必要なのはそのブリザード社がやってるバトルネットっていう、なんかネットの登録に登録すればいいぐらいですかね。で、肝心のゲーム内容なんですけど、いわゆるトレーディングカードゲーム、デジタルトレーディングカードゲームです。で、僕はマジック・ザ・ギャザリング、トレーディングカードゲームの最初のトレーディングカードゲームと言われてるマジック・ザ・ギャザリングが大好きで、未だに好きで遊んでますけど、とはいえ、マジック・ザ・ギャザリングも随分古いゲームなんです。もう20年ぐらいかな、経ったかな。まあ、その詳しくは、このパワーナインラジオの過去回のマジック・ザ・ギャザリングの回をちょっと聞いてもらえばいいと思うんですけど、それからするともう、基礎システムはまあ、 少しアレンジはしてるけど変えないまんまでもう随分長いことやってるゲームですよ。そこでこのハースストーンというゲームはできたばかりで、PC で最初リリースして iPad にはもうつい最近リリースしたばっかりのゲームなんですけど、今は PC か iPad で遊べます。でいわゆるそのマジック・ザ・ギャザリングの中にあった煩雑な部分を凄まじくシンプルに作り変えて、ただ面白さは極力損なわないようにと配慮されたゲームだと僕は思ってます。うん。要するに何が言いたいかというとめちゃくちゃ面白いって話なんですよ。いや、しかもね、その、僕はその iPad で始めたんですよ。本当に新参者なんですけど、チュートリアル、ゲームのチュートリアルが本当によくできていて、本当にそのトレーディングカードゲームっていうのをやったことない人でも、ハースストーンを始めてチュートリアルが終わったら、とりあえずハースストーンの基礎ルールは分かったわって思えるぐらいまで、ちゃんとチュートリアルがしてるんです。これ僕ね、すごい文化の違いだと思うんですけど、テーブルゲーム、非電源系ゲームの業界だと、チュートリアルってないんですよね、基本的には。マジック・ザ・ギャザリングに関しても、覚えるのはすごく結構大変なんですよ。で、マジック・ザ・ギャザリングの iPad のソフトも出てるけど、あれはね、チュートリアルもう一息って感じなんですよね。ところがこのハースストーンのチュートリアルと出来は本当に良くて。まあ、なんでね、皆さんの、全然トレーディングカードゲームやったことないとか方でもね、ちょっとハースストーン落としてもらって、ちょっと始めてもらえばね、あんまたそこに時間が泥棒されるんで、時間が泥棒されるを強調しすぎたらあれなんですけど。いや、本当によくできてて。で、その、ルールざらっと後で説明しますけど、例えばその、クリーチャー同士、自分は魔法使いヒーローで、相手対戦ゲームで対戦相手もヒーローで、ヒットポイントがお互い30ずつあって、なくしたら勝ちなんですけど、相手のライフを削るためにこう、魔物を呼んでね、クリーチャーを召喚して、そのクリーチャーで相手を殴ったりするんですけど、そのクリーチャーのパワーが、まあ5とか6とか大きい方なんですけど、大きいクリーチャーで殴ると、画面がさ、ドカーンって揺れる振動が入ったりとかさ、いわゆるその、デジタルゲームだったら絶対してるよねっていう、その、強いものが殴ったら衝撃があるとか、あと、そのクリーチャーもね、いろんなのが、いろんなカードがあるんで、いろんなクリーチャーがいるんですけど、魔法使いの弟子、ウィザード・アピレンティスかなっていう、ちっちゃい女の子のクリーチャーを呼ぶと、英語でやっぱ喋るんですよね。いろんなカードが英語で喋るんですよ。さっき言ったの、ダスティンゴーっていうのは、非常に優秀な4マナパワー3タフネス5の生き物がいて、そいつが呼ぶたびに、ダスティンゴーって言うんでね、そのみんな、ハースストーンプレイヤーは1回は聞いたことある単語だと思うんですけど、あとその、例えばクリーチャーで、半魚人、カエルと魚のアイノコみたいな変な半魚人がいるんですけど、種族で、ミューロックかな。そいつを呼ぶと、わわわわわわわわって泣き声がするんですよ。これ、結構似てる方だと思うんでね、一回遊んでもらえればきっとわかると思うんですけど、このお魚のモノマネちょっと面白くてさ、俺、お魚さんって呼んでるんですけど。でね、2コストでパワー2タフネス1の魚を呼んで、そいつが場に出た時にパワー1タフネス1のお魚さんがもう1匹場におまけでついてくるっていうのを呼ぶとさ、まず21が場に出て、わーわーわーわーわーって言った直後にキラーンって光って、その11、ちっちゃいおまけのお魚さんがまた場に出てくるんで、わーわーわーわーわーって2回言うんでね、カエルの歌がじゃないけど、こう合唱みたいなそのお魚さん登場音とかがすごい楽しいんですけど。で、音とかもすごい、要するに、逆にトレーディングカードゲーム側からすると、一枚一枚にそんな音を当てるとかコストを当ててらんないって思っちゃいがちなんですけど、ハースストーンはデジタルトレカゲームなんで、そこら辺がすごいしっかりしてると。だから、なんだろうな、本当になんだろう、現代版の出来のいいマジック・ザ・ギャザリングだと僕は思ってるんですけどね。で、ゲームの紹介にもう一回戻ると、対戦型のゲームで、自分は9種類いるヒーローの職種、まあ、ジョブだよね。から一つ選びますと。例えば、メイジだったり、ウォーリアー、パラディン、クレリックとか、まあ、ジョブがあるんですね。 で、そのジョブを選んで、相手もジョブを選んで対戦すると。で、その魔法のカード、それにカードゲームなんでカードを使うんですけど、カードにはコストが書いてあって、ただそれはもう数字しか書いてない。で、そのエネルギーは、ゲーム始めたら最初1しかなくて、使ったらなくなっちゃうと。で、相手が次のターンやって、また自分のターン来た時に、使ったエネルギーが回復した上に、さらにもう1個エネルギーがもらえると。次は2エネルギー、2マナ使えると。で、それが相手と自分とこう、ターンが繰り返されていくうちに、だんだんだんだんマナが増えていって、最大10まで増えるんで、後半ならばなるほどやっぱり強いカードを使えて、劇的な逆転とかね、いろんなことができるようになると。すごいですね。だから、スムーズに遊べて、かつそのヒーローごと、9人のヒーローごとにヒーロースキルって言って、2マナ、2エネルギー使うとなんか一つ、ヒーローごとに違ったアクションが1ターンに1回だけ打てるんですよね。使いべりしない能力があるっていう。で、さらにそのヒーローごとに、例えば明治用のカードっていうのがあって、それは明治にしのデッキにしか入れれないんですね。例えばすごい強い呪文でファイアーボールって4マナで6点のダメージを好きなところに与えられるっていう呪文があるんだけど、それは明治ヒーローを明治を選んだ人しか使えない。パラディンとか他の職種を選んだ人はそのカードを入れることができないっていうのがあるんです。でもちろんパラディンはパラディンのオリジナルカード、ウォーリアーはウォーリアーのオリジナルカードがあって、あとはどの職種を選んでも使えるナチュラルっていうクリーチャーがいっぱいあるカードが、カード群があって、カード種類があって、そのナチュラルとその職業の特殊カードを合わせてデッキを組むんですね。で、デッキを組むとちょっとめんどくさいイメージもあるかもしれないですけど、カードもデッキは30枚。かつ同じカード2枚までなんで、結構簡単なんですよ。そんなに難しくない。マジック・ザ・ギャザリングだと60枚とかね、までいくと結構きついんですけど、あと国内トレカでも40枚とか、30枚あったかな。30枚もあったかもしれないね。ポケモンのミニデッキが40か20か30か。まあ、すいません。ちょっとうろ覚えですけど。いうぐらいなんで、非常にその、重すぎないぐらいだと思うんです。トレカの醍醐味も、トレーディングカードゲームでデッキを作る醍醐味も失わないけど、すごいめんどくさすぎもしないっていうぐらいの、ちょうどいいぐらいじゃないかなと僕は思うんですけど、30枚でデッキ組んでバトルすると。いや、でも本当にすごい楽しくってね、その、最初チュートリアが終わったら CPU 戦があって、それでまあさらに各ジョブのいろんなカードを覚えながら遊べて、それが終わったらもうすぐネット対戦できるようになって、ネット対戦して、しかもその、毎日、今日の課題っていうのが与えられて、例えば、明治を使って2勝しなさいと。で、2勝したら40ゴールドあげるよ。で、ゴールドってそのゲーム内の通貨があるんですよ。で、ゴールド貯めていくと、まあもちろんゴールド使って、いろんなことができて、一つは、追加カードのパック、5枚入ったパックっていうのを買えると。で、もう一つがね、これ説明すると長くなるので、ちょっと走ろうと思うんですけど、アリーナって言って、150ゴールドかな払うと、その場でデッキを組んで、自分の持ってるカード資産とは別でその場でデッキを組んで、そのデッキで、ネット対戦して、3回負けるか、3回負けるまでの間に12勝するかするまで遊べると。しかもその150ゴールド払ってるんで、その勝敗数によって、ゲーム側からおまけというかプレゼントがもらえると。それがその7勝か8勝するとさらに150ゴールド以上もらえちゃったりするんで、もう一回アリーナやれる、タダでやれるねみたいなのもあるし、だから課金しなくてもデイリーのそのどのジョブで、例えばウォーリアーで2勝しろとか、誰でもいいから3勝しろとか、そういうのをクリアしていくとゴールドが溜まって、ゴールドでまたパックを買ったりアリーナで遊んだりしてって、完全に無料でも遊べるようになってる。で、僕みたいにせっかちな人にはパックをお金で買うこともできるし、そのアリーナに行くゴールドが足りないんだったらお金を払ってアリーナをやることもできる。そのアリーナの形式もちょっと、まあ、はしょりますけど、 非常にすぐにデッキが組めてすぐに遊べる。だから手間かかんないっていうのがね、やっぱ一番でかいのかなと思うんですけど、うん、これが面白いんすわ本当に。あの僕自身はトレーディングカードゲーム大好きだったんで、ハースストーンを iPad で始めてみたらもうずっぱまって、で知り合い何人かに教えたら、知り合いがやばかったね。土日の日曜日、僕は一日ハースストーンで終わってしまったっていうね、あのツイッターを見ましたけどそんぐらいですね、時間泥棒っていうか、もう生活泥棒みたいになってますけど、いやー本当に面白いんでね。あと僕はこの話あんましなかったですけど、いわゆるテーブルゲーム、ボードゲームの業界でトレカっぽいゲームって言われるとドミニオンでしょ、あと、ブルームーンとかね、ライナークニチェさんよく名前出るのはその2タイトルだなと僕は思ってるんですけど、まずドミニオンはトレーディングカードゲーマーからすると超異端のゲームで、やっぱあれはトレーディングカードゲームじゃないんですよ、プレイ感は全然。まああれはドミニオンはドミニオンなりのプレイ感が存在して、それが凄まじいんで、あのゲームはすごいんですけど、だからトレーディングカードゲームライクだって言われてるほどは、実際はトレーディングカードゲームじゃないんですよ、あいつは。僕の中でドミニオン様はでもう一つブルームーン、ライナー・グリザーさんのブルームーンですけど、あれもちょっと僕はつい最近ブルームーンレジェンドってボードゲーム出て遊んでみたんですけど、あれはでもそのカードバトルをするというよりは、場にカードをレイズ、そのお互いなんだろう、価値を上げ続けて、レイズができなかったらダウン降りて、相手に勝利を譲るみたいな、それはその遊びはポーカーだよねと思っていて、うん、だからブルームーンもトレーディングカードゲーム、特殊能力カードで遊んでるけど、その根っこはポーカーだなと思ったんです。うん、で、このハースストーンは本当にトレーディングカードゲームの遊びをデジタルで再現してるんで、で、これならね、チュートリアルもついてるし、本当にトレーディングカードゲームやったことない人でも、いけると思うんですよ、ハースストーンなら。なんでね、ぜひ、トレーディングカードゲームめんどくさいだろ、金もかかるし、なんか同じようなルールでわちゃわちゃ遊んでんだろって思ってるような人にこそ一回、ハースストーンをやって、ハマって、時間を泥棒されてみてほしい。最後の方いらないけど。一回やってみてほしいですね。トレーディングカードゲームなりの面白さっていうのが感じれると思いますね。これはすごい。まあまあそんなとこですかね。なんで今回のその、時間泥棒のゲーム紹介コーナーですけど、わかんない。多分そんなタイトルにしないけど、この今回の鳥は。は、もう一回最初からおすすめゲームをもう一回お伝えしますと、これあれね、料理番組の最後にレシピを紹介するみたいな感じになってますけど、3DS のダウンロードタイトルでソリティバ、ソリティカタカナでバは馬ね。で、もうこれが500円で、スチームワールドディグ、これも 3DS のダウンロードタイトルでミスタードリラープラスメトロイドみたいなゲーム、これ800円、これは本当に面白いんです。で、つい最近発売されたチャイルドオブライト、これはプレステ3、プレステ4、Xbox 360、Wii U、あと多分 PC もあるのが、1600円ぐらいかな。うん、これも非常に面白かったです。そして、一番のおすすめ、ハースストーンはパソコンもしくは iPad で、無料で始められますというところでした。なのでぜひぜひね、ちょうどそのゲームマーケットに向けてちょっと準備一段落したなっていうボードゲーム制作者さんであったり、ゲームマーケットまでまだ情報漁ってるけど時間あるしな、ちょっとなんか最近面白いゲームないよなって思ってる電源ゲーム好きな人とかね、あとね、チャイルドオブライトはね、アートに興味がある方、アートに方向性がある方にはちょっと見てもらった方がいいんじゃないかなと思うぐらい、その背景美術とか本当にすごいので、あとあの世界の中を飛び回ってる、そのなんだろうな、幸福感じゃないけど空気感が本当に良くて、すごい 良かったんでそこら辺はぜひ見てもらえたら楽しめるんじゃないかなと思います。はい、というとこでした。まあまあこのラジオ自体は多分次回は来週再来週のどっかぐらい、まあ、少なくともゲームマーケットの前に、次のゲームマーケットのおすすめ、僕が気になってるゲームの話だったり、もう取り置きをお願いしたゲームの話だったり、あとなんだろうな、一応そうね、これパワーナインゲームズの公式ラジオだからパワーナインゲームズは何やるかみたいな話を、改めてもう一回したいと思います。はい、一応ね先に言っとくとパワーナインゲームズは、前回ほど派手じゃないです、地味です、すごいドラゴンズストーンのデッドストック本当少数とドラゴンズストーンの拡張だけねちょっと事情があっていっぱいあるんで、それだけ頒布して一応私有宅があるんで私有宅でドラゴンズストーンやったりみたいな感じになると思います。はい、ではでは、まあ今回もね、なんだかんだで長い時間お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手は、パワーナインゲームズのラジオ担当、ナインでした。ということで。まあ、ゲームマーケットに向けてね、情報もだんだん出てきて、ゲームマーケットに行く一般の方もね、いろんな楽しいことが出てきて楽しいところだと思うんですけど、まあ、次回の放送まで楽しくお過ごしくださいませ。ということで、では。